77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの渕上圭樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は5月8日ということでね、やっていきたいと思うんですけれども、皆さんどうですかね、いかがお過ごしでしょうかね。元気にやってますかね。まあ私の方はね、ゴールデンウィークということでね、農家バーなね、お店の方が結構忙しかったですね。はい、ね、まあ連休明けてからね、まあどうなるのかなというところなんですけど、ね、ゴールデンウィークはね、毎年ね、なんかね、わからないんですよ、読めないんですよね。なんか連休でしょ、連休が結構長いので、で、なんかね、もうその年によってはね、で、人によってはね、柔軟連休ですとか、なんかそういうのもあったりとかしますし、まあそれはね、別に全然いいんですけど、なんか長い連休だとね、常連さんとかが旅行とかでね、なんかあとはなんか、長崎以外のところからやってきてる人とかが、なんか地元に戻ってましたとか言ってね、なんか来なかったりとかね。まあそういうこともあるんですけど、本当逆にね、昔の常連さんとかがね、引っ越しても長崎を離れてましたという人が、長崎に帰ってきましたとかね、友達連れて帰ってきましたとかね、なんかもうそんな感じのね、ことがあるので、だからね、なんかね、そういうのがあって面白いんですよ。ね、読めないですけどね、お客さんが多いのか、それとも少ないのか、読めないですけどね。はい。なんかそれがね、なかなか面白いです。年末年始ともまた違う感じですね。年末年始は、まあまあ大人数の人が、なんかみんなで集まって、で、ね、長く利用していただくって、まあそういう感じがね、多いんですよ。で、それはね、まあお店的にはそれありがたいですよ。はい。でもね、なんかゴールデンウィークとかだと、なんか一人でね、フラットね、久しぶりに来ましたとかね、そういう人とかね、お、久しぶりですね、どうしたんですかって言って、いや、実は今何々県に住んでて、って言って、あ、そうだったんですかって、はい。っていうようなね、まあそういうことがね、結構あります。はい。で、まあ私もね、まあ SNS でもともとつながったっていうね、まあ、農業のことにね、とても詳しい。で、特に農薬にとても詳しいっていうね、まあそういう人がいるんですけど、その人ね、昔よくね、お店に来てくれてたんですよ。はい。でもね、今ね、関東の方にね、住んでてね、で、なかなかね、もう会えなくなったんですけど、でもね、ゴールデンウィークを利用して長崎に来てね、で、会いに来てくれてね、で、もう本当にね、たくさん話せてね、ね、面白かったですよ。はい。なんかまあ、日本のね、こう農業今どんな感じになってるのかっていうのは、こう全国のいろいろなね、ことをすごく情報通でね、いらっしゃるので、本当にね、勉強になるお話でした。はい。で、ね、農林水産大臣の話とかも出てね、で、農林水産大臣にね、こう非常にね、近い農家の人がね、たくさんいますよっていう、で、いうことでね、で、私もね、まあ、こういうラジオの仕事とかね、コラムの仕事とかしてるので、なんかね、会ってみたいなーなんてね、もうそのことをね、思ったりもしたところでしたね。はい。で、ね、なやラジオにもね、ね、出ていただけたら嬉しいですよね。はい。でね、まあ、それがね、難しくてもね、コラムにもね、対談記事とか書けたらいいななんて思うんですけど、まあ、そんな感じでね、もうちょっとね、こう、聞いてみようかなーなんて思ってるところです。まあ、そんな感じでね、まあ、ゴールデンウィークね、まあ、お仕事の方ね、結構忙しかったんですけど、まあ、家族の方もですね、まあ、頑張らないといけなくて、で、子供たちをね、連れてね、まあ、遊園地に連れて行ったりとかですね、で、連休のね、子供向けの映画をね、見に連れて行ったりとかね、まあ、そんな風にね、やってました。はい。ね、おじいちゃん、おばあちゃんに会わせたりとかですね。まあ、そんな感じでね、まあ、ゴールデンウィークね、まあ、忙しくもあり、まあ楽しくもありみたいな感じでやってたんですけど、まあ連休明けてまたね、こう日常ね、どう頑張っていこうかなみたいなところです。はい。まあそんな感じでね、まあ今日もナヤラジオやっていきたいと思うんですけど、今日はね、もう5月8日ですよ。はい、5月8日。ね、今日は何の日をね、こう見てみたんですけどね、こうもう開くまでもなかったですよね。今日はね、ゴーヤの日ですよ。はい。だからね、今日のテーマはね、ゴーヤでいきたいと思います。
農家バーなやのなやラジオ。
はい、 というわけでお送りしていますナエラジオ、今日のテーマはゴーヤの日ということでね、やっていきたいと思うんですけれども、はい、5月8日ゴーヤの日ですよね。で、まあ、このゴーヤの日はね、まあもうね、もう見ての通りね、5月8日58でゴーヤの日なんですけれども、これ作ったのがね、この日を作ったのが JA 沖縄経済連と沖縄県が1997年に制定ということでね、5月8日でゴーヤの語呂合わせと5月からゴーヤの出荷が増えることからっていう、まあ出荷まあ増えるでしょうね、はい、ね、まあ、でもゴーヤの日ってもう今日以外ないですもんね、はい。でちなみにね、それ以外ね、どんな日があるかというと松の日っていうのもあります。松、日本の松を守る会が1989年に制定、1981年のこの日初めて同会の全国大会が開催された。ああなるほどね、松の日ね、松もいいかもしれませんね。松をテーマにねお話したことなかったですよ、はい、ナエラジオね。なんかので結構ね、前も話しましたけど、ナエラジオってこう食べられるもののお話ばかりしてたんですよ、はい、で農業の話でね、まあ、そんな感じでやってたんですけど、食べられないものについてねあんまり話してなかったなと思ってね。でも松ね大事ですもんね。大事って何が大事なのって話なんですけど、やっぱりこう庭木の中でやっぱ松ってこうなんか存在感ありますよね。ね、立派なお庭があってね、そこに立派な松があるとね、あすごいなと思いますしね、やっぱねなんかグレードが高いような感じがしますね、はい。でね、代表的な樹木の松を大切に保護していくって、これはもしかしたらね、何でしょう、ただ松をめでるだけじゃなくて、ね、こうその守っていこうっていうね、まあ、そういう気持ちがあると思うので、だからこの松の日ってのね、まあ、今日ねゴーヤの日だけじゃなくて、ね、これは忘れないようにしたいななんて思いますね、はい。ちなみにうちの子供たちはね、なんか松ぼっくりを拾うのがね大好きなんでね、なんか松が生えてるところに行くとね、なんか大喜びでね松ぼっくり拾ってます、はい。まあね、松の日ね、今度松のお話してもいいかもしれませんね。松の日ねじゃない日でもね別にしてもいいですもんね、はい。まあ、そんな感じでね、食べられるものじゃないもののお話もねこれからねちょいちょいしていきたいと思います、はい。であとはね、まあ、5月8日ね見てみるとね、世界赤十字デーなんていうのもありますよ、ね、赤十字デー、1948年のストックホルムで開催された第20回赤十字社連盟理事会で決定したということでね、まあ、そういうなんかね連盟理事会っていうのがねあったみたいですね、はい。まあ、そんな感じでね、まあ、今日は何の日って、ね、なんか本当ねもういろいろあるんですけれども、まあとは言ってもね、もう最初ねゴーヤの日だからゴーヤで行きましょうって言っちゃったわけで、はい、だからね今日はねゴーヤで行きたいと思います、はい。というわけでね、今日のテーマゴーヤなんですけど、ゴーヤでね話したことね過去にも結構あったと思います、はい。なんか夏野菜とかねで話したのもあるし、ゴーヤの日で話したこともあるかもしれませんね、はい。なんかナヤラジオね、もう7年くらいねやってますけどね、なんか結構ね7年やってるでしょ。で年間50回くらいだいたいね喋ってるわけなんですけど、もうねもう結構ねなんか同じものをねこう話すこともね増えてきたんですけど、でもこれ毎年話したいよとかいうやつもねやっぱ結構あったりするんですよね。桜とかねありますしね。で夏野菜だったらねスイカとかね、やっぱねなんかこうその季節だけのやつってねやっぱり言いたいんですよ、はい。だからね、まあ、今日もね、まあ、ちょっといろいろ被るかもしれませんけど、ゴーヤについてねお話したいと思います、はい。でゴーヤね、何科の植物って、これ、ね、資料開くまでもないんですけどね、ウリ科の植物です、はい。でウリ科の植物、原産地は熱帯アジアって書いてあるので、まあ、やっぱあったかいとこですよね、はい。でウリ科の植物なので、だからね、まあ、私ゴーヤはね栽培したことありはします。まあちゃんと出荷するわけじゃないですけどね、まあ、グリーンカーテン的なやつでねやったりとか、自分家用に栽培したりとかね、まあ、そういうのはねありました、はい。まあやっぱね、育てやすくはありますよ、はい。他の野菜に比べたらだいぶ育てやすいです、ね、家庭菜園でもねゴーヤ作り失敗したとかいう人ねあんまりいないと思います、はい。でとにかくただたくさん取れるので、だからたくさん取れて大変だったとかいう話はねこうめちゃめちゃ聞きます、はい。でまあそんなね、まあ、ゴーヤね、ウリ科の植物なんですけど、まあ、私が作ってた時はねもうやっぱりね苗からやるんですけど、苗はねもう他のねなんかキュウリとかねメロンとかと、まあ、まあやっぱ結構似てますね、はい。でまあウリ科の植物ってこう、まあ、基本つる性なんですけどね、こうめちゃめちゃこうつる性になりますよってこうなんかこうひょろひょろひょろって伸びていく系のやつと、あとなんかこう茎がね、まあ、つる性はつる性だけどね結構強いですよっていうなんかメロンみたいなやつもいますし、あとはね なんかこうつる性 に全然なってないよねっていうのはね、まあ、あのズッキーニみたいな、ね、そういうのもあったりするんですよ。だからでもゴーヤはね、なんか典型的なね、なんかウリ科の植物ですっていう、なんかまあそんな感じがします。はい。でそうそう、なんかあの先ほどね、あのたくさん取れて困ってますとかね、そういう話をね、こう本当にねゴーヤーよく聞くんですよ。はい。で私自身もね、なんかやっぱりね、こう1日にたくさん取れてね、まあ、ゴーヤーばっかり食べきれないよっていうのね、まあ、確かにねあったわけなんですけど、どうやって保存したらいいのとか聞かれるんですよね。はい。で保存はねしてもいいんですけど、保存し、なんかよく聞かれるわけですよね。で、保存方法もね、一応いろいろ知ってはいるんですけど、なんか それをね、やったところでね、基本次から次へとなってくるので、だからね、なんかこうやって保存したらいいねってやっても、ただ単にね、なんか在庫がどんどん増えていく感じになっちゃうんですよね。はい。なんか例えばね、なんかいっぺんにバーンって収穫を迎えて、そして、もうその収穫で終わりですよとかいうやつだったら、保存の仕方ってすごく大事なんですよね。ね、もう次取れないし、ね、っていうのも大事です。あとはね、誰かから、ね、大量にもらいましたとかいうね、そういうのだとね、やっぱ保存の仕方ねすごく大事なんですけど、ゴーヤの場合ね、なんか頑張って保存してもね、なんか次から次へとやっぱね実がなるので、だからね、なんか保存の仕方を一生懸命考える気にあんまならないんですよ。とは言ってもね、聞かれてね、保存しても意味ないですよとか答えたらね、なんか感じ悪いじゃないですか。はい。だからね、一応ね、真剣に答えるんですよね。真剣に答えるんですけど、個人的に保存で一番好きなのはね、おすすめなのはね、ピクルスです。はい。ね、ゴーヤを切ってね、切るっていうか、綿取りますよ。綿取ってね、で、食べやすい大きさに切って、そしてそれをね、もうほんの一瞬ね、熱湯に通すんですよ。ほんの一瞬です。まあ、1分するかしないかぐらいです。で、それで、ピクルス液につけるんですけど、ここでねポイントなのがね、ニンニクを一緒に入れるんですよ。はい。ニンニク、生ニンニクですよ。生ニンニクをスライスして入れるか、それかね、まあコロコロの状態で一緒に入れる。そうするとね、ゴーヤとね、ニンニクがねめちゃめちゃ合うんですよ。でね、これねすごいねいいおつまみになります。はい。だからね、これね本当にねおすすめです、ゴーヤのピクルスね。これやっとけばね、なんかずっと持ちますよ。冬までも、ね、持ちますよ。なんかまあレシピ本とかにはね、なんか早く書いてくださいとか、まあ一応言ってますけど、まあちゃんと保存してね、大丈夫だったらね、もっともっと持つんで、だからね、私は結構ね、そんな風にしてます。はい。ね。まあ、ただ保存するときは、まあね、衛生管理とかね、しっかりやってくださいね。はい。で、あとはね、あんまりやらないですけど、乾燥もいけます。はい。乾燥。ね。ドライゴーヤです。はい。ドライゴーヤいきます。そのまま食べれますしね。はい。で、戻して食べてもいいですし。はい。そんな風にもできます。はい。で、あとね、一応ね、冷凍もできます。はい。ね、綿を取って、スライスして、で、クッキングシートか、ね、あれでね、こう挟んでね、こう、冷凍もできます。はい。あとはね、ジャムもできます。はい。ね。これはね、そのままね、ジャムにするわけじゃなくて、ゴーヤをね、こうものすごく完熟にさせて、そしてね、もう柔らかくなるまで、熟成させて、でそれをねジャムにすると、なんかねこうあんまり苦くないねゴーヤのジャムがねできますよ。はい。これもね、まあ興味があったら試してみてください。はい。であとはね、これはまあ好み分かれるかもしれないですけど、ゴーヤの果実酒もね美味しいです。はい。ゴーヤ酒ですね。はい。これうちのお店でもねやってるんですよ。はい。で、まあ、やっぱね、苦味はね、結構ありますよ。はい。で、苦味は結構あって、で、これは、随分前にね、テレビの取材で、ルー大柴さんが来てくれた時に、ルー大柴さんが飲まれました。はい。ね。まあ、ゴーヤのお酒あるじゃん、みたいな感じでね。で、これどんな味がするのって言って、私がゴーヤそのものですよ、みたいな感じで言ったらね、ゴーヤそのものなんて、そんなお酒があるわけ、これゴーヤそのものだよ、みたいな感じでね。なんかそんなこうベタなね、あれをねこうやってくださってね、ベタって言ったらあれかね、お約束のね定番のねこうやつでね、リアクションでこう皆さんをねこう喜ばせてくれて、で本当にねなんか楽しいロケでした。はい。なんかまあそんな感じでね、まあゴーヤ酒にもできるっていうね、まあいろいろね保存もできるので、だからもうたくさん取れすぎたという人はね、まあ、参考にしてみてはいかがでしょうか。はい。まあそんなゴーヤなんですけどね、ね、もう長崎のね、まあ、苗ラジオじゃないですか。はい。で結構言われるんですけど、 ゴーヤって言ったら沖縄ですよねってよく言われるんですよね、はい、でも本当にねあのその通りなんですよ、はい、であの全国シェアを見てみるとね沖縄県がね、まあ、圧倒的1位ですよ、はい、全国シェアの 40% ねすごいですよね、はい、であの私もあのスーパーで働いた時ねゴーヤ売ってたんですけど、まあ、ほとんど沖縄県産でした、はい、で2番目に多いのがね宮崎県産でしたね、はい、で宮崎県産はね、12.6% なので、まあ、沖縄とはだいぶ違いますけどね、はい、という感じです、はい、で、ね、こう見る資料によってねこの第2位とか第3位とかね違ってたりするんですよね、はい、なんかあのその時によって違うのか、まあ、カウントの仕方で違うのかよくわかんないですけど、で沖縄宮崎って来てで次がね鹿児島でね 12.5% で今見てるね、資料は、2018年のものなのでなのまただいぶ変わってる可能性もあります、はい、でその次がね群馬県なんですよ、はい、群馬県ね 8.7% あのね、九州沖縄勢がねあのランキング上位にねこうバーッとこう占めてるんですよね、はい、で群馬の次ね熊本そしてその次が長崎って来てるんですけど別の資料だと長崎がね4位くらいにあったりとかします。だからこの辺りね結構いろいろね入れ替わりが激しいんじゃないかなと思います。でそんな中でなんか個人的にそのやっぱねあの関東勢の中から ね唯一ねあのランキング上位にね参加してる群馬県すごいなと思いますね。ああ群馬県 どうしてこんなにね群馬県が強いのかって思うんですけど、まあ、やっぱりね、日本一の、ね、一大産地、ね、東京が、ね、近いというのに強みを生かしているということじゃないかなと思います、はい、あとねあの施設栽培、ねの、ビニールハウスがそのまま使えるということで、ね、群馬県ねあのいろいろな施設栽培やってますもんね、はい、それでゴーヤやろうかなという人があの始めやすい環境にあるんじゃないかなと思いますね、はい、でじゃあ長崎県はこの手元の資料では6位ってなってますけどこれはね、全国シェアのうちのねパーセントでいうと 5.1%、はい、で主なね、主要産地がね南島原市雲仙市ってありますけどね、ここあのね FM 諫早がある諫早もあの結構作ってます、はい、でまあそれもねなんかもうシェアがねこう結構入れ替わったりするのでだから何とも言えないですけどね、諫早でも作っててそしてね、まあ、諫早とかね島原半島とかね、まあ、そっちの方で作ってるんですけどこの辺りではねゴーヤのことをねまあゴーヤとも当然呼びますけどあの昔はねニガゴイっていう風に言ってました、はい、あとねニガウイ、はい、ニガゴイニガウイの最後のイはねあのリが転じてるものなんですよ、はい、ニガゴーリ、はい、ニガゴーリがをあの読みやすくしてねこう呼びやすくしてニガゴイって、はい、でニガウイとかねいう風に言ってました。だから年配の人と話すときはニガウイとかいう方がなんか通じますね。ニガゴイとかね、うん、そんな風に言ってます、はい、でまあこれ子供の頃の思い出なんですけどなんかねゴーヤってね栽培して出荷してる人ねあんまりいなかったんですよ。あんまりいなくてどうしてたかっていうとスーパーにねこう並んでることがねあんまりなかったんです、はい、でじゃあ食べてなかったのっていうと結構ねこう皆さん食べてました、はい、でお年寄りとかねよく食べてました。お年寄りがなんかね、自分家のね畑の端っこのあたりに植えてそしてこう生えてきたやつをあの料理して食べるという感じだったんですけどあのね当時はねあのゴーヤチャンプルとかいうものがねあんまり一般的じゃなかったんですよ。はいね、ゴーヤチャンプル美味しいじゃないですか。で私もねもし子供の頃ねゴーヤチャンプル食べてたらね苦売りね結構好きだったゴーヤ結構好きだったとかもしれないですけどでもねなんかねそんなにねあのそんなんかこう嬉しいっていうかあの出されて嬉しい食べ物でもなかったんですよね、はい、どんな感じかっていうとねなんか味噌炒めみたいな感じだったんですよ。味噌炒めでねでそれもね結構ね甘い味付けでね味噌炒めするっていう感じでそれをねご飯のおかずにしてねご飯をこうもりもり食べましょうねっていうねそういう食べ方なんですけどね、なんかなんかねこうクタクタになったゴーヤをね、こうちょっと甘い味噌でね食べるっていうのはなんかねこう、うん、なんか結構大人になったら好きなのかもしれませんけど、子供の頃とかね、なんか若い頃とかね喜ぶような感じじゃなかったなと思います。はい、でその後ねあの沖縄ブームみたいなのね来たじゃないですか。はい、来たんですよ。もうもうあれはいつだったかな、あの九州沖縄サミットとか言ってね。なんか沖縄でサミットが開かれたりとかして、はい、で沖縄をね、舞台にした、 朝ドラ ね,、ね連続テレビ小説 ね, ねもうそういうのがね放送されたりとかして、で沖縄出身のね何でしょう、なんかタレントさんがね多いですよとかね、アイドルとかね、なんかユニットとかね、そういうの売れましたよとか、そういうのがね一気にバーッと来たのことがあったんですよね。それがね1990年代後半くらいなんですけど、まあ、ちょうどそのぐらいですね。ゴーヤの日がね制定されたのがね、設定されたのがそのぐらいですよ。はい、だからもうそのぐらいからなんかゴーヤがねこう全国的にねこう広まったわけなんですよね。はい、でなんかまあ、私、まあ、その後ねこう2000年代に入って東京でね、千葉でね、千葉で、野菜売る仕事をするわけなんですけど、まあ、東京の方にもね沖縄料理店がねもうその時にはもうすでに本当にたくさんあったわけなんですよ。はい、で、まあ、みんなね沖縄料理ってねなんかこう何でしょ う, こうおしゃれな感じとおしゃれなお店がね多かったので、だからね苦売りをねゴーヤを買いに来る人は若い人が多かったです。はいね、いろんな年代の人がねうちのお店いましたよ、ね、若い人から年配の人までいましたけどね、ゴーヤを買うのは、ね、若い人が多かったんですよ。だからねなんかこう私にとってねなんかそれがねこう結構お年寄りの人が庭の隅っこで畑の隅っこで作ってて、それを味噌でクタクタにしてご飯に乗せて食べるっていうようなイメージだったんですけど、なんか流行に敏感な若い人とかがゴーヤを買ってるっていう感じがしてね、はあこっちの方ではそうなのかって、なんかね確かに東京にはもう沖縄料理屋さんって結構若い人がよく行く感じだしなみたいな、そんな感じでね思いました。はい、でゴーヤチャンプルの元って売ってたんですよ。はい、でこれ そのねゴーヤチャンプルの元って、まあ、小さい袋に入ってね今98円くらいで売ってたんですけど、ね、裏を見るとなんか材料とか書いてあるわけなんですよね。ゴーヤ1本ね、豆腐2分の1丁みたいな、そんな感じで書かれてて、そしてなんかこうやって作りますよみたいな手順が書かれてるんですけど、なんかね、まあ、そういうのをねスーパーの世界では関連販売っていうんですよね。はい、関連販売って言ってゴーヤの近くにそれを置いて、そして売り上げが伸びますよ、そしてお客さんはなんか そういうの を買うことで次からもまたゴーヤを買ってくれるようになりますよっていう、そういうものなんですよ。はい、でそうやって関連販売ってしてたんですけど、ゴーヤ1本、ね、特売でなんか68円とかねやったりとかして、ね、お客さんねすごい喜んで買ってくれるわけなんですよ。はい、で、ね、98円のねそのゴーヤチャンプルの元を買っていってくれるわけなんですよ。はい、でなんかねこう私なんかそれがねこう結構なんかあそうなのかなと思ってね、はい、も調味料の方が高いじゃんとか、ね、思ったりしたんですよね。はい、で、まあ、ある時ねそのゴーヤチャンプルの元をうっかり切らしてしまってね、切らしてしまった時はねなんか結構お客さんからねこう言われたんですよね。ゴーヤチャンプルの元なんかいつも買ってるのにないんですかって、どう、すいませんないですって言って、またちょっと品切れしないようにまた次から仕入れますねみたいな感じで、でも今日ゴーヤチャンプル作って食べたいと思ったのにって言ってね、であすいません、えいやゴーヤチャンプルだったら、まあ、一応なんか元がなくても作れはしますけどねみたいな感じでねこうね、まあ、作り方をね教えたりして、あそうだったのみたいな感じだったんですけど ね、まあね うちの商品のゴーヤチャンプルの元を買ってくださいよっていうのがね正解だったのかもしれないですけどね。でもなんかその人はもうその日にゴーヤチャンプルをきっと作って食べたかったでしょうからね、まあ、そんな感じでねやり取りもねありましたよ。はい、まあ、だからねなんか本当なんかこうゴーヤがね自分たち用に作って食べる野菜というというものから、なんかお店で買ってくるって、はい、そして、まあ、それがねちょっとおしゃれなものっていうね、まあ、そういうねこう認識がねこう結構変わってきたのがねそのぐらいだったんじゃないかなって思いますね。はい、なんか本当ねそのぐらいから変わりましたし、であとねここ長崎でもねゴーヤをね栽培しようという人がね出てき始めたのがそのちょうどね97年とかそのぐらいでした。はい、でじゃあどんな人がねゴーヤを作ったかっていうと、まあ、いろんな人がね作ったわけなんですけれども、まあ、やっぱりねビニールハウスがねないといけません。はい、でビニールハウスはねまあどんな、人たちがビニールハウスやってるかっていうとね、やっぱねこの長崎でもイチゴをやってる人が、ね、が多かったです。イチゴやってる人ねビニールハウスねいっぱい持ってるわけなんですよ。はい、でその人たちがね、まあ、どうしてゴーヤを作るかというと、いちごのねの、栽培っていうのが、まあ、5月くらいでねこう終わるわけなんですよね。はい、でもうちょっと早く終える人もいるし6月くらいまで粘る人もいます。 で終わったらどうするかっていうと、そのビニールハウスね、次にね、あのイチゴの苗植える時までね、何かを作った方がまあいいわけですよね。いいっていうのはこう儲かるわけですよね。で休む人もいます、休む人もいますけど、ね、せっかくのビニールハウスがあるからそれをこう活用したいよっていう人は何か育てるんですよ。でそこで注目されたのがゴーヤだったんですよ、はい、で最近はね、じゃあどうなってるかっていうと、これ私の周りの話なんで、全体的な話じゃないと思うんですけど、最近はねイチゴのビニールハウスでなんかあの今年のイチゴの収穫終了ってなってから、その後でなんかを植えるっていうパターンがなんかねちょっと減ってきました。それどうしてかっていうとね、イチゴがねベンチ栽培になったからなんですよ、はい、ベンチ栽培ってどういうのっていうとね、まあどんな植物もね、どんな野菜もこうもう土から生えてくるじゃないですか、はい、であのビニールハウスの床というか地面は土ですけど、そこからねこうそこに畝っていうね、あのちょっと高く作ったところにイチゴを植えて、そこから収穫するんですけど、なんかねそれねこういろんな仕事をするときにね、しゃがんとかして大変なんですよ。だからベンチ栽培って言って、なんかね、あの結構大きめのプランターみたいなの のすごく長いプランターみたいなのをこうよいしょってこう足をつけてからね高くして、そして、ビニールハウスの中にそれをねこう設置するっていう、でそこでいちごを栽培するっていうようなやり方がだいぶ増えてきたんですよね。で今度そうなるとどうするかというと、あの全然できないわけじゃないんですけど、あのイチゴの収穫が終わったから今度そこにあの次はゴーヤを植えようぜとかいうことがねなかなかやりにくくなったんですよ、はい、だからね、ゴーヤの栽培、ね、夏の間ゴーヤの栽培しようっていう人がなんか自分の周りではちょっと減ったりとかしました、はい、あとはねあのねイチゴの裏作でねあの、まあ、いろんなね種類のものがねあるので、だからあの、ね、ずっとゴーヤをやり続けるってわけでもないっていうことですよね。最近は結構モロヘイヤが多いです、はい、モロヘイヤ、そうそうモロヘイヤもね栄養満点でね、美味しくてね、で有能な野菜なので また今度モロヘイヤのお話してもいいかもしれませんね、はい、まあ、そんな感じでイチゴをやってた人たちがゴーヤをやるっていうそういうのがねちょうど増えたところなんです、はい、でそれがね1997年くらいだったんですけど、そのぐらいの時はねもうねやっぱりねゴーヤってねこう畑の端っこの方でねなんか自分中になんかもう適当でいいやみたいな感じで作ってる感じのそういうイメージの人が多かったので、えゴーヤを栽培して出荷するのみたいな感じでね、なんかあのそういうリアクションをした人もね結構多かったです、はい、今では当たり前ですけどね、ゴーヤってこう栽培して箱に入れて出荷するっていうのは当たり前ですけどね、まあ、当時はちょっと珍しかったわけなんですよね、はい、まあ、そんな感じでね、まあ、ゴーヤを取り巻く環境もねそうやっていろいろ変わってきたわけなんですよ、はい、まあね今日はね、まあ、ゴーヤについてお話してきたんですけど、まあ、そんな感じでね、最後こんな締め方っていう風になりましたけれども、はい、今日もね最後までお付き合いいただきありがとうございました。もうそろそろねお別れの時間になってきてしまいました、はい、ね、ゴーヤはね結構ね今まで何回もお話しましたけどね、こうやっぱりねあのこう自分のね身近な野菜なのでね、なんかお話してて楽しかったですね、はい、というわけでね今日も最後までありがとうございました。今日のテーマはゴーヤでした、はい、というわけでご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。